聖書を読みます。最初に旧約聖書からゼカリア書14章4節から9節まで、旧約聖書の1494ページです。ゼカリア書14章の4節以下。その日主は御足を持ってエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立たれる。オリーブ山は東と西に半分に裂け、非常に深い大きな谷ができる。山の半分は北に退き、半分は南に退く。あなたたちは我が山の谷を通って逃げよ。山あいの谷はアツアルにまで達している。ユダの王ウジヤの時代に地震を避けて逃れたように逃げるがよい。我が神なる主は聖なる御使いたちと共にあなたのもとに来られる。その日には光がなく冷えて凍てつくばかりである。しかしただ一つの日が来る。その日は主にのみ知られている。その時は昼もなければ夜もなく、夕べになっても光がある。その日エルサレムから命の水が湧き出、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続ける。主は地上をすべて治める王となられる。その日には主は唯一の主となられ、その皆は唯一の皆となる。次に新約聖書ヨハネによる福音書第16章25節から33節まで、新約聖書の201ページです。ヨハネによる福音書第16章25節以下。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。祈ります。この祈りは前にも何回かしたことがありますが、スイスの優れた神学者のカール・バルトが書いた祈りです。今週の木曜日がキリスト昇天の日とされておりまして、教会の暦では。で、その昇天の日、天に昇って、天から目には見えない形で私たちのために取りなしていてくださるというのが、その昇天の信仰ですけれども、その昇天の日の礼拝のために書いた祈り で、私がそれを私たちの教会の祈りとしてよく考えた上で書き直しました。祈りましょう。主なる神様、あなたは私たちに、人の子らよ立ち返れ と呼びかけて、心を高く上げよと、また上にあるものを求めよと言われます。この呼びかけとともに、あなたはこの朝も私たちをここに集めてくださいました。心から感謝いたします。私たちはめいめい命を与えられてここにおります。これは本当は私たちのものではなく、あなたのものである命であり、あなたの御手の中にある命であります。私たちは各自が大小さまざまの罪を抱えてここにおります。これらの罪はただあなただけが許すことがおできになります。私たちはまためいめい悩みを抱えてここにおります。その悩みはあなただけが喜びに変えることがおできになります。私たちはまた口には言えませんが、一人一人が自分の希望を抱いてここにおります。どうかこれらのことにお目を留めてください。そしてあなたが全能の恵み深い神でありたもうことを、今私たちにお示しくださいますように。神様、あなたを喜ばせることができるのはただ一つ、あなたの御霊を求める真摯な祈りであり、あなたの真理を探求する真摯な求めであり、あなたの助けと導きを願う熱い求めであることを私たちは知っています。しかしそれもまたただあなたの御業です。主よ、どうか私たちを目覚めさせてください。今週私たちは主イエス・キリストが天に昇られた日を迎えます。どうか主が天から私たちのために取りなしていてくださることを信じることができますように、私たちに祈りと歌を、語る言葉と聞く耳を、そしてすべて必要な正しいことをお与えください。病床にある方々、さまざまな困難の中で心を乱している人々、その人々にあなたが唯一の慰めであることを知らせてください。主よ、今世界のたくさんの人々が不安にとらわれ心を乱しています。どうかすべての人にあなたこそが慰めであり、信頼すべき拠り所であり、救い主でありたもうということをお知らせください。私たちすべての人間の上にあなたの光を昇らせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はヨハネによる福音書の16章25節以下のところを、についてお話をしたいと思います。ここだけでなくて、ヨハネ福音書の14章から16章まで、今日のところまで、ここは十字架の死をすでに覚悟されたイエスが弟子たちに残された決別の言葉、決別説教だと言われています。でかなり長い部分ですね。14章から15章16章と3章にわたって決別の言葉をイエスは残されました。で今日のテキストはその結びの部分です。 でこの中にもそういうそのお別れの言葉のようなものが何箇所かに出てまいりますが、例えば28節に、私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く、そう言われています。でこれはまさにお別れの言葉ですね。それから32節には、あなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る、いやすでに来ている、しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。でこのくだりもやはり別れの言葉です。で別離の感情というものが、大変色濃くそこに出てまいります。中でも今日のところで重要なのは、33節だと思います。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。でこの言葉でイエスは決別説教を締めくくられたんですね。で決別説教の最後の言葉です。で私は今日は特にこの33節に集中してお話をしたいと思います。でここではまず、あなた方には世で苦難がある、そう言われています。苦難とは何でしょうか。ちょっと考えると、例えば病気なんかもそうかもしれませんし、新型ウイルスによるインフルエンザ、豚インフルエンザ、その不安が今世界中に、広がっています。日本ではついに2人目の感染者が出たと、今朝報じられています。でこれがどういうふうになるか、みんな心配しています。でそういったこともその中に入るかもしれません。あるいは災害のこともあります。この間四川の、中国の四川の大地震から1年目ということで、いろいろと報道がなされましたけれども、写真などを見ると本当にあれは大きな苦難ですね。それから世界的な経済危機ということも、そういうことに含めて考える方々もいらっしゃるかもしれません。でそういうこともあるかもしれませんが、イエスがここで言ってらっしゃる苦難というのは、それ以上の意味を持っているということに気をつけたいと思います。で単なる病気とか災害とかそういうことではありません。それ以上の重みを持った言葉です。でそのことを理解するために15章の18節以下をちょっと見てみたいと思います。15章の18節以下、前のページなんですが、そこにこう書いてあります。18節から19節まで、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。でそういうふうに書いてありまして、この弟子たちと世との関係、あるいはキリスト教徒とこの世界世間の、人々との関係という言ってもいいかもしれませんが、そのことをイエスはここで指摘しておられます。でまた20節には、人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう、そう言われました。苦難というのはそういうことなんですね。 単に個人的に病気になったとかっていうことではない。人々が私をキリストを迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。で、そういうことをイエスはここで言っておられるわけでありまして、苦難というのはそういうことです。要するにキリストのゆえに世に憎まれ迫害される、そういうことです。それが苦難です。世はキリストを憎んで十字架につけて殺してしまいました。同じようにキリストに属する弟子たちをも憎んで迫害するだろう。その意味でイエスはここであなた方には世で苦難があると言われたのです。普通宗教というものは、それを信じることによって、心の平安を得ると、そのために信じる、そういうふうに考えられることが多いんです。ですからこういうことが書いてあるとみんなちょっと引いてしまいますね。何のために神を信じるんだ、心の平安がそれでは得られないではないかというふうに考えて、それに抵抗する人たちも必ず出てくるだろうと思います。しかしイエスはここでやっぱりこう言われるんですね。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。で、非常に不吉で、あまり嬉しくない、私たちにとってあまり嬉しくない言葉なんですけれども、聖書はそう言っています。そのことを私たちは無視するわけにはいきません。で、少し話を敷衍して申しますと、キリスト者というものは、ここぞという肝心な時にはこの世の習慣に従って考えたり行動したりっていうことをしません。それよりも神に従って考え行動する、あるいはイエス・キリストに従って考え行動する、それがキリスト者の生き方です。で、その意味で見ますと、キリスト者とこの世との間には緊張関係があります。で、もちろん常に対立しているわけではありません。で、キリスト者は互いに愛し合いなさいというイエス様の戒めに従って生きているわけですから、当然この世の人々と愛し合って生きていくことを求めます。私がよく礼拝の祈りの中で、この教会の周りにいる人たち、この町に住んでいる人たちのために祈りますが、本当に心からそう祈るんです。教会全体が祈るんです。この町のために、周りに住んでいるクリスチャンではない人たちのために祈るんです。だから絶えず対立してるってわけではない。で、初代教会は使徒言行録なんか読みますと、民衆全体から好意を持たれていたって書いてあります。で、のべつ対立していたわけではない、民衆全体から好意を持たれていた。それは民衆がそのことを知っていたからです。キリスト教徒たちが本当に善意の人たちであるということ、そして自分たちのためにも祈っていてくれるということを知っていたからです。で、日本でもそうでしょう。キリスト教の歴史はそう長くありませんけれども、今年が何か宣教150周年というふうなことで、あちこちで大きな集会が計画されておりますけれども、初めの頃キリスト教徒たちは、 一握りの少数者に過ぎませんでしたけれども、教育とか社会福祉とかそういった面で先駆者的な重要な業績を挙げました。で、そのことのために社会から尊敬されたんです。そう言わなければならないと思います。ですから、キリスト教とこの世との間に、さっき緊張関係と申しましたけれども、それはいつでも何か対立しているわけではありません。ただ何かのきっかけでこの世がキリスト者に対して牙を剥くことがあります。クリスチャンたちの生き方の原理が何か自分たちとは違うんじゃないかっていうことを嗅ぎつけて、あの人たちは我々の社会の異分子ではないかというふうに判断して、憎しみを爆発させるということはよくありました。で、良い例が初代教会だったと思うんですが、さっきも言いましたように、初めのうちは民衆全体から好意を寄せられていたってそこに書いてあります、使徒言行録に。しかし使徒言行録の6章に行きますと、ステファノという大変優れた指導者の一人ですが、このステファノという人物が、いい働きをするんですね。使徒言行録6章の8節に、彼は恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたと書いてあります。で、本当に良い働きをして生きたんですけれども、一部のユダヤ教徒たちが、あいつはちょっと危険だと言い出すんです。あの男は、これは6章の11節ですが、あの男はモーセと神を冒涜する言葉を吐いた。その当時、モーセを冒涜するとか神を冒涜するとかっていうのは死に至る罪です。そういうふうに言って、あの男はモーセと神を冒涜する言葉を吐いた。そう言って民衆を扇動しました。そしてステファノを宗教裁判にかけます。で、イエスの場合とよく似ています。で、その後のところを読みますと、7章の54節以下ですが、人々は激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりし、大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出した。そして大きな石を彼にぶつけて、いわゆる石打ちの刑ですが、彼を殺します。何かあると牙をむき出すということがこれまでもありました。日本にもそういう事件がありまして、例えば内村鑑三の不敬事件というのもそれに似てるんじゃないでしょうか。彼は第一高等学校の先生でした。1891年、明治24年ですが、この年に第一高等学校の中で教育勅語報読式というのが行われたんですね。お若い方々はご存じないかもしれませんが、で、教育勅語というのは明治23年10月30日に出された、天皇の名でなされた教育の大原則です。で、私たちが子供の頃は、私と同じ年配の方々はそれをよく覚えていらっしゃると思いますけれども、それを徹底的に暗唱させられたもんです。鎮を毛に我が高祖高祖、国を始めること公園に、徳を達すること信仰なりって、そこから始まってですね、父母に公に敬帝に言うに夫婦愛はし、法有愛信じっていうふうに個々の徳目が続きます。で、今でもそれだけのことを言えるんですから、もう、 70年前に学校で教わったことって、小さい時に教わったことっていうのは恐ろしいもんですね。で、ただそういういろんな反対する気持ちにはなれないような、その一般の人間の道徳がずらずらっとこう並べられた後に、一旦関係あれば義勇公に奉じ、でそう言いまして、何かあれば天皇のために死ねと、そういうところに持っていかれ、行かれています。でその教育直後を第一高等学校でこう校長先生が読み上げてですね、そしてそれを壇上に飾って、そこには天皇睦仁、明治天皇の署名があった、署名捺印があった、御名御字というのですが、でその、天皇の署名に対して再敬礼をしなさいと、先生から学生からみんな再敬礼しなければいけないということになりました。で教師が一人一人壇上に上がって再敬礼をしなければならなかったんですが、内村鑑三はその時にちょっとためらって、彼は明治天皇に対していい気持ちを持ってたんです。大変親しい感じを持ってました、尊敬もしてました。しかしやっぱりキリスト者としては、そういうものに対して礼拝にも等しいような形で再敬礼をするっていうことはできない。そこで彼はちょっとこう頭を下げたんですね。再敬礼っていうのはもっと深く
こういうふうに
私たちが陸軍の学校で習ったところによると45度です。普通の敬礼とは違うんです。再敬礼をしなければいけない。でところが彼はそれをしなかったために、見咎められます。で学生たちが騒ぐんですね。学生たちと同僚の教師たちが彼に激しい非難攻撃を浴びせて、ついに彼を退職に追い込みます。でこうして内村は日本中に身の置き場もない、そう感じたくらいに攻撃されました。苦難っていうのはそういうことではないでしょうか。イエスはご自分に従う者はこのような苦難に遭うだろう、そういうことを言ってらっしゃるんです。不吉なあまり嬉しくない言葉なんですけれども、イエスはとにかくそうおっしゃった。で、あなた方には世で苦難があると言われたのはそういう意味です。ただそれに対して、それに続けて、しかし勇気を出しなさいと言われました。で、このことを私たちは見落としてはなりません。しかし苦難があるけれども、しかし勇気を出しなさい。で、この勇気を出すという言葉ですが、福音書にいくつか要例があります。例えばイエスが中風の人を、病人ですね、中風の人を癒したときに、これはマタイの福音書の9章2節にありますが、元気を出しなさいって言われました。それと同じ言葉です。今まで中風で寝たきりの人が元気を出して、そして自分の足で立って歩き始めたというその奇跡なんですけれども、その時に言われたイエスの言葉が、元気を出しなさいという言葉でした。で、勇気を出しなさいと言われているのと同じギリシャ語なんですね。それから弟子たちが湖の上で船に乗って湖を渡ろうとした時に暴風にあったっていう話が、これもマタイですと14章に出てきます。でその時もう本当に船が沈んでしまうかと思って心配していたら、向こうの方から 水の上をイエスが歩いて近づいてこられた。それを見て弟子たちは幽霊だって言って怯えるんですね。その弟子たちに向かってイエスが言われた言葉が14章の27節ですけれども、安心しなさいという言葉です。マタイのその場所では安心しなさいと訳されています。しかし同じ言葉なんです。勇気を出しなさいというのと。 ですからこの言葉は勇気を出しなさいとか元気を出しなさいとかって言い換えることもできるかもしれませんけれども、から元気を煽るようなそういう言葉ではない。そのことははっきりしています。そうじゃなくて、から元気を煽るんではなくて、私が一緒にいる、私があなたと一緒にいる、だから安心だよ、そういう意味です。勇気を出しなさいっていうのはそういうことです。あなた方はこの世ではいろいろな苦難に遭うかもしれない。しかし私はそこにいる、あなたと一緒にいる、安心しなさい。それがこの言葉の意味だと私は考えます。で、同じことを旧約聖書の中で見つけることができると思いますが、モーセの後継者としてヨシュアという人物がイスラエル民族を率いて約束の土地カナンに入っていったという記事が旧約聖書の中にあります。ヨシュア記なんか見ますと、その最初のところでこういうことが書いてあります。主の言葉、つまり神様の言葉がそのヨシュアに与えられたっていうんですね。こういう言葉でした。ヨシュア記一章の五節から後ですが、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。これは重要な言葉ですね。私はモーセと一緒にいた、あなたとも一緒にいると言うんです。私はあなたと一緒にいる、あなたを見放すことも見捨てることもない。そう言った後で神様の言葉はこう続けます。強く大きくあれ。これはやはり勇気を出しなさいとか元気を出しなさいとかっていう言葉と共通の意味があるんじゃないかと私たちはちょっと考えますが、しかし大事な違いがある。そのことを私たちは見逃すわけにはいかない。この言葉によって励まされて、ヨシュアが、あるいはイスラエル民族がカナンの行く先々でやったことは何かと言いますと、要するに先住民族を追い出して土地を占領することでした。その過程でひどいことが行われます。殺戮と略奪と、そういうことです。読むに耐えません。ですからヨシュアの場合は、神様が私はあなたと一緒にいると、あなたを見放したり見捨てたりしない、だから大しくありなさいと言って励ましたんだけれども、それは戦いのためでした。人々を敵に回して戦うときに、私はあなたと共にいる、強く大きくあれと言われたというんです。第一次世界大戦のときにドイツ軍の兵士たちが鉄兜の裏側に、神我らと共にいます、そういう言葉を彫っていたという、そういう言葉の彫り付けた 鉄兜をかぶっていたと言われています。神我らと共にいます。でその言葉を持って戦ったんですね。戦いへの勇気をそこからもらったんです。しかしこれは違います。イエスの言葉とは違います。イエスが勇気を出しなさいと言われたのは誰かを敵に回して戦うためではありません。イエス自身が模範を示されたように互いに愛し合うためです。すべての人と一緒に平和に生きるためです。だから今日のところにもあなた方が私によって平和を得るため、そう書いてあります。私たちが勇気を出すのはそのためです。ただそのためです。愛への勇気、平和への勇気。最後の言葉に注目したいと思います。最後の言葉はこうです。私はすでに世に勝っている。これは私たちの目に見える現実とはちょっと違うと思います。私たちの目に見える現実は、例えばイエスがみんなからああいう形で殺されてしまったように、あるいはステファノが殺されてしまったように、あるいは内村鑑三がああいう形で非難攻撃を受けたように、私たちの目に映る現実というのはしばしば本当に愛と平和のために生きた人が抹殺されるということでした。これがこの世の現実です。そういう意味で私はすでに世に勝っているとイエスが言われたのではありません。現実の陰に隠されている神の真実をここでは示していらっしゃるのです。イエス・キリストです。十字架につけられたあの方が復活されたように、あの方においては愛が憎しみに勝っている、希望が絶望に勝っています、命が死に勝っている。でそのことをヨハネ福音書はここでイエスの口を借りて私はすでに世に勝っていると書いたんでしょう。少し前、先週でしたが、四五日前の新聞に、毎日新聞ですが、西原明という牧師が、とうとう亡くなられたという記事が出ていました。この西原明という人は、実は神学校時代の私の同級生です。前にもちょっと触れたことがありますが、長いこと大阪で牧師をしておられて、それからある時期、この自殺者が非常に多いということに気がついて、自殺防止センターというものを立ち上げて、その電話相談に乗る仕事を始めました。大阪でそれをやって、東京に出てこられて、東京の新宿でそういう東京自殺防止センターというものを作って、NPO ですが、そこで30年、電話相談の働きをしてこられた方です。同級生でありましたけれど、私は途中で外国に行ったり、それからそもそも東京と大阪っていうのはある意味で文化的にこう隔たってるところがあって、最近ではそうでもないんですけれども、私の、若い頃は東京と大阪とでは牧師たちのこういう関係がまるで違うんですね。ですから同じ同級生でありましたけれども、 彼のことをそれほど詳しくは知っているわけではなかったんですけれど、最近になって彼がそういう仕事をしているということを知らされました。一昨年の暮れに末期がん、彼自身が末期がんで余命1年であると宣告されたんです。でも彼はニコニコしながらその仕事を続けました。で、最後の5ヶ月間毎日新聞の竹地っていうカメラマンが彼の姿を折々に撮影しました。で、その写真が、先週の5月14日の夕刊に出ました。これは後で掲示板に貼り出しておきますので、どうぞご覧ください。この人ですね。もうだんだんその最後が近づいているということを知って彼はホスピスに入りましたけれども、ホスピスに入ってからも最後まで自分の仕事を辞めませんでした。で、尊敬する牧師の、お葬式のためにイギリスまで出かけたりね、それからタイに行って何か自殺防止のワークショップに出席したり、そういうふうなことをやるべきことをずっとやって、そして4月つい先だったですが4月15日に時が来た、そう言って家族や友人に別れを告げました。その時に家族の人、友人でしょうか、この手を、握りしめて、それがこのスナップに映っています。時が来た、で別れを告げて、それから間もなく召されたということです。で、こういった人の姿、生き方に触れますと、私はイエスの言葉、私はすでに世に勝っている、で、この言葉が本当だと考えずにはおれません。私はすでに世に勝っている。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。で、この言葉を今日は皆さんすべてに送りたいと思います。祈ります。神様、どうかあなたが、そして御子イエス・キリストが、どんなに私たちがつらい時にも私たちのそばにいてくださいますように。そこから私たちが勇気をいただくことができますように。あなたはすでに世に勝っていらっしゃるのですから。主イエスキリストの御名によって、アーメン。賛美歌の394番。 どうぞお座りください。献金を捧げます。